というわけで始まりました。今回のホラボドはですね、なんとデジタルゲームについて語ろうのプレイステーション第2回でございます。
いやいやいやいや
イエーイ、
はい、ということで以前にですね、カブラギ P さん、オケイさん、金井誠二さんと収録して配信した企画がですね、めちゃくちゃ評判良くて、これはやっぱりさらにまだ言い足りないことあるなということで、なんと第2回でございますよ。
もうコラボとちゃうやん。
そうです。ボードゲームファンの方はもうここでチャオチャオとなります。はい、チャオチャオ。今回は
そんなことある？
プレイステーションのソフトについて好き勝手語るという特別会になりますので。
はい、ああ、ついに来たか、まあ、
そういったね、特別な意味も込みで、ちょっと飲みながらね、収録なんかしていますけれども。うん、
はい、はい。
ということは、今回の、はい、出演者はどなたでしょうか？まずは、関西からこの方。
はい。昔のアクアイアが大好きです、酢豚です、よろしくお願いします。僕天柱が好きでしたね、昔は。
はい、ありがとうございます。もう飛ばしてますね、ありがとうございます。はい、では続きましてこの方です、どうぞ。
はい、ビッグ東海が好きでした、田辺康彦です。
なんかローテンションだし。
ビッグ東海
ええやんけ、ビッグ東海。
はい、では最後。
はい、アンノハルナは俺の嫁、エノキ、ち
ひろでございます。いや。
そうか。
アンノハルナさんって、その、デジタルゲームアイドルだったアンノハルナさんじゃないですか。懐かしいな、もういなく
て。俺の嫁。
いいとこつきますね。そうですね、デジタルゲームファンは知ってる方多いと思いますけど、アンノハルナさんね。それが俺の嫁、エノキさん。チャカチャカゲームズのえのきさんじゃないですか。
はい、チャカチャカしすぎでしょ。
チャカチャカしすぎでしょ。出だしからチャカチャカしますけど。という、4名でございます。4名でお送りします。まあもちろんね、プレイステーションといえば、やっぱりこうね、学生の頃、たくさん遊んでね、青春と共にあったなぁなんて思いますが。
確かに。
今回はですね、以前に撮った金井誠二さんたちと同様にですね、プレイステーションの思い出深いゲームソフト。そして、これはプレイステーション2とか3とかではなくて、プレイステーション1。初代のプレイステーションの、ことについていろいろ好き勝手話し合いたいななんて思ってる企画でございますよ。はい。というわけで、はい、まあ、早速ですけれども、ちょっとこの今出ている4人のですね、まあ、当時どんな子供だったかっていうのを聞きたいんですね。うん。
ほう。
プレイステーションを買った時、初めて買った時って何歳だったかなっていうんですけど、ちょっとえのきさん、おいくつでした？はい、
もう絶賛子供ですね。だいたい20とか21。
いや、ね。めちゃくちゃ男やんけ。大人の男やんけ。
ザ男でしたね。
一応ついでに聞いときますけど、その時はもうチェリーは終わってたんですか？
はい。
ムカつく。
なんだこいつ。
ムカつくわ。
年齢で数えてもちょっと遅くないですか？だって。
あ、でも
どういうこと？どういうこと？
プレイステーション
に。94年にプレステって発売されて。は
い、94年の暮れの12月3日です。
うわ、クリスマスね。うん、で、94年、95年は、うん、僕ね、全然やってなかったんですよ。
デジタルゲームやってなかったってことですか？
プレステを触ってなかった。
ああ、そうなんだ。
そう、やっぱり。
そう。あの、まだ高かったから。
はい。
いい頃合いのビッグタイトルとともに、本体も、うん、まあ、しゃーなし。
ああ、そのタイミングが21位とかだったってこと
か、ね。とか、そうです。
あら、じゃあ、完全に大人ですよ。ちょっと私たちは別ですよ ね、黒田さんね。
そうですね。僕はね、確か中学校3年か高校1年生ぐらいの時には触ってました。いや、親父が好きだったんで、めっちゃゲームのこと。
え、何？どういうこと？お父さんがデジタルゲームやんの？
ほとんどゲーム、デジタルゲーム昔よやってましたよ。
いいお父さんやん。
すげえ。
で、まあ、それ買ってきたらやるじゃないですか。
はい。
だから、が勝ったっていうね、親父が勝ったのをずっと僕もやってたって。
え、でもちょっとあれですよね。普通お父さんがデジタルゲームやるってなったら、スーパーリアルマージャン5をやるから、セガサタンを買いますよね。
そうです。
マージャンかダビスタイル。
でも、あ、まあ、その話もなるんやけど、セガサタンを買うか、プレイステーションを買うかっていうので、めちゃくちゃ悩んだんですよ。家族会議になったんですよ。
家族会議
どっち買うか
する。なる。
で、それを決めたソフトがあるんですよ。
おー、なるほど。
どっち買うかっていう。
これは。
その話が、まあ、最初に買ったソフト。
うわー、聞きたいわー。ちょっと後で聞きましょう。まあ、じゃあ、その時はもう中学生だったということ。
まあ、中学生後半ぐらいですね。
はい。
中3とか、それぐらいです。
はい。田辺さんはね、私と同じ年なんで。
うん。
中学生ですか？なんでまあ、
中坊っすね。中 1？
中1、中1だったら私より1年早いですね。
いつやったっけ？とりあえず95年に勝ったはずなんですよ。
早いな。そう。
さすがっすね。
その時に。まあ、早いっていうか、まあ、どうしても欲しいやつがあって、で、
やっぱね、目的があってってことですよね。
そう。もう、親父に泣き倒して、買ってもらったっすね。当時、全然会えなかった親父に、
ちょっと、ちょっと、純米大吟醸用意するんで。
純米大吟醸ないと、聞いてられないよ。お父さんはいろいろあったのな。
さ、まあ、めったに会えへん親父が、まあ、おったんですけど、で、めったに会えへんから、めったに会えへんってことは、
ほら、声割れ出したよ。声がパッと切り出した。
多少、こう、わがまま言うてもいいかなっていうのがあったんで、その時に、ちょっとね。
ほら、なんか収録始まったら、田辺さんの声が、パキパキ、パキパキパキって言い出した。
あ、本当に？本当に？
これはね、感情とね、シンクロしてますからね。
まあ、でも仕方ないですね。まあ、もう田辺さんは、もうパキパキ言うっていうので、今回は、こうしていきましょう、ね。でも95年ってまだプレイステーションは多分サンキュッパとかだったと思うん
だ。高かった最初、う
ん。よく買えましたね。
経過やったかな。なんか一回安なったタイミングの時やった気がすんねんけど。
ちなみに以前に特集した時に私言ったんですけど、私が買ったのは中2でファイティングボックスを買ったんですよ。
うん、
ファイティングボックスって鉄拳2と一緒に出た、コントローラーが2つ入った、安くなったプレイステーション。それが1キュッパだったんですね。
1キュッパ
?24 か1キュッパだったと思うんですけど。で、それで買ったんで、それより前って確かもっと高かったっすもん。
うん、まあ、僕がお金出したわけじゃないんで、結局わから
ん。お父さんがね。はい、わかりました。なるほど。まあ、それぞれやっぱりそういったタイミングで購入されてるという感じですけれども。
うん。
であればですね、どれくらいプレイステーション好きだったのかなっていうのもちょっと聞きたいんですね。
うん。
うん。まあ、言って、こう、プレイステーションへの愛情を今回語るんで、その指標としては皆さんがどれぐらいプレイステーションに対してのこの、例えばいっぱいソフト持ってましたとか、雑誌買いまくってましたとか、うん、もうそういう愛情も知りたいんで、ちょっと、つぶたさんどうですか、うん、どれぐらいプレイステーション？
ああ、そうですね。まあ最初そのさっき言ってた通り、男連中は親父も好きやし、僕も好きやし、弟もデジタルゲーム好きやったんで。うん、で、結構親父が、その電撃プレイステーション D とか、プレイステーションリミックスとかっていう、
あったわ。
体験版がついてる雑誌。
そう。今だと、体験版だと、普通にダウンロードして遊ぶのが主流なんですけど、当時はそういうのないから、その雑誌自体に、プレイステーションのディスクがついてるんですよね。
そう。
で、それが電撃プレイステーションの特別校のプレイステーション D。
うん。
私も買ってましたわ、それ。
買ってた。
で、親父が結構ケチなんですよ。スーファミの頃から、980円のソフトしか買わんかった
り。ケチ。
よくわからん、ロケッティアっていうゲームをひたすらやらされて
る。ロケッティア。
980円で安いじゃないですか。でもいろんなゲーム遊べるし、結構ボリューミーやったじゃないですか。うん、なんか、で、武士道ブレードやったりとか、うん、なんかファイナルファンタジーの体験版入っとったりとか、バイオハザードとかもあったから。
はい。
結構それでいろいろ楽しめたんで、割とちょこっとずつつまみ食いでいろんなソフトに、触れてましたね。で、その中で、どんどん自分の好きなゲームみたいなのが分かってきて、やっぱ高校生とかになってくると、やっぱ小学校の頃にゲームやるよりも高校生の時の方がゲームの本質を楽しめるじゃないですか。
はい。そうですね。
で、それでどんどん自分の好きな音ゲーであったりとか、横スクロールのアクションであったりとかっていう風に、どんどんハマっていくっていう、きっかけ作ってくれたのはやっぱりプレイステーションでしたね。
なるほど。はい。じゃあ、田辺さんどうです？
もう、ほぼ青春捧げたんじゃん。
え？
ほぼずっとやってたよ。だって、高3の時も、もう受験も一切やらんとずっとやってたから。
アホやん。
そう。いや、アホ。中2の時も、夏休み、もう一切宿題せんとずっとモンスターハムやってたし。
ああ、
モンスターハムやったね。わかるわ。
そう。夏休み、モンスターハムで消えたからね。う
ん、ええー、って30日以上やってたの、ずっと。
やってた。もうひたすら毎日、モンスターハムで育成し続けて、で、たまに、CD をツタヤ行って借りてきて、
分かるそのために買ったよね、CD を。
わあ、でも分かるな
ぁ。そう。
私、それあれでした。私にとってはね、それね、スーパーロボット対戦アルファでしたね。 それ夏休み中、ずっとやって、ただあれ、すぐ終わらせたくないから、1日1話だけって決めて、できるだけゆっくりやるっていうのを、夏休み中やってたな
ぁ。わかるわ。高校の夏休みで GJ かな ?GJ の F やったかな ?F
やった。あ、GJ もやった。
そう、あれも、アホみたいに時間取る方じゃないですか。
はいはいはい。
ひたすらにやってたんで、そろそろ勉強してるよりプレイステーションの方が明らかに長いっす。
もう結果、やっぱりね、その、代々木アニメーション学院に行くことになるっていう。
そう。結果、よし、取れんけ。
ああ、でも、わかりますよ、うん。
いや、それやっぱ被るでしょ、ね。
やるよ、そりゃ。
被りますよ。やっぱ当時ってデジタルゲーム会社に行きたいとかね、いろいろ思う子供たちもいっぱいいましたから、うん、今みたいにその、将来なりたい職業、YouTuber とか、そんなんね、ないですから、ね、デジタルゲーム会社で働きたいっていう方が、圧倒的に多かったですもんね。
ああ、そうですね。僕らの世代って多分、上位、めっちゃ上位にゲームクリエイター入ってましたよね。
そうですよね。うん、ああ、わかりますわ。ちょっと、えのきさんどうですか？
そうですね。僕は、プレステ1に捧げたって言ったら7ポイントぐらいなんですよ。あの、100
段階。え、7ポイントは、ちょっと待ってください。え、100、100ガバスが1ポイントだとして、何ガバスなんですか？ 700 ガバスしかないの。
1万ガバスのうち700ガバスぐらいですね。
低っ？え？あかんやんって言ったら、この回。
本当に、よう呼んでくれたなと思って。
いや、もう、消えろや。帰れ。
あのね、
帰れよ。
僕の人生の中の、本当にエアースポットなんですよ、その時期。
エアースポット？
ゲームがね、ちょうどやれてない時期なんですよ。
え、なんで？
発売したのは19とか20の時なんですけど、
はいはいはい、
その時ね、高専卒業して、1年間、大阪に、芝居の修行に行ったんですけど、その1年間は、もう大阪でね、バイトしながら、安い家賃のところで住んで、ずっと、スーパーファミコンやってたんですよ。
おお、
なるほど。
おお、僕はもう、学生の頃から、中古の安いゲームで遊ぶっていう信念があって、
うわ、
だから、高専のね。
中古派言いますね。中古派と、あと、借りる派ね。
うわ、高専の、テスト期間中は、1日に1時間テストしたら、もう、10時、11時ぐらいに、帰るんですけど、帰りにファミコンショップ寄って、500円以下のゲームで、ディープダンジョン2、これや、みたいな感じで、買って、で、ずっとそのゲームを遊んで、次の日またテスト受けて、
うん、
で、また帰りファミコンショップ行って、なんか、クソゲーを1個遊ぶみたいな、
ああ、でも分かる、それは分かる。僕もファミコンはそれのやり方でしたね。
当時ね、もう飽和してて。だからも
う、そう。
宝探しっすよ。
ちょっと待って、これプレイステーションの回だ
から。そう。
あ、そうそう。
で、ファミコンの回じゃねえから。
そうなの。で、だからね、
二
十歳の頃は、もうずっと、タクティクスオーガしかやってなかったから。
あ
れも時間泥棒やね。めっちゃ
やるよ。それずっとやってて、で、21で、地元に帰って劇団を作ったんですよ。
はいはい、シガレットムーンですか。
深海シガレットムーンをね。
はい。
でそっからはもうね、ずっとお芝居やってたから、
うん、
なんかね、ゲームから一時離れてたんですよ。
なるほどな。まあでもそらそうですよ。自分の人生のね、大事なターニングポイントである二十歳の頃に、まあデジタルゲームに明け暮れてたらね、人生崩れていきますから。
まあここにいる三人みたいになるわけでしょ。
そういうことですね。
いや。言っとるねん、君は、はい。それを語る回だろうが。
そうだ。だから、自分は自分の語りれるところを今語っとるんだ。
しまったな、えのきさんはあれだな、ファミコンについて語ろうで呼ぶべきだったな。
そういうポジです。
ということはちょっと私や黒田さん、田辺さんとはまあ、若干客観的に見ていたのが大人のえのきさんだったということで、
う
ん
う
ん。
ちょっと違うなって思いましたね。う
ん、まあ、そんなね、まあ中でもですよ、言って好きなものはあると思うんで、ちょっとここから本題に入っていくんですが、
う
ん、前半後半に分けまして、前半はプレイステーション本体を買った時に一緒に買ったデジタルゲームをそれぞれ発表していただきたいのと、そして後半はプレイステーション1の中で遊んだタイトルで一番思い出深いゲームっていうのをそれぞれ発表していただけたらなと思います。 はい。というわけで前半の一緒に本体と一緒に買ったゲームですけれども、じゃあちょっとこれはね、以前の回でも私紹介させていただいたんで、まあ、また再度言わせてもらうと、私はプレイステーション1を中2でファイティングボックス買って一緒に買ったのがこちら。はい。ジャンピングフラッシュ2。
いいゲームだよね。めちゃくちゃいいゲーム。
大弱りの巻き。
ちょっとこれあれですよ。カブラギ P さんとかね、全然、あ、聞いたことないわ、とか言って。
マジで？
そう！マジで？
そうだろ。
おけいさんはね、初めて知ったとか言われたのに。
え、嘘。若干世代がずれてる
やっぱ、ね。いやー、そうっすかね。いや、今のだって、田辺さんの言い方はもう完全にこのゲームないの言い方でしたもんね。
知ってる人の言い方。
ジャンプラーはだってザ・プレイステーションのソフトっすよ、これは。本当に。
これはね、そうなんですよ。今ちょっと言ってくれたように、当時プレイステーションのマスコットキャラってムームー星人っていうのがいたんですけど、はい、ムームー星人っていうのはこう白いなんか頭にねヤシの木がぶっ刺さった宇宙人なんですけど、こいつはどんなプレイステーションのソフトでもテレビ CM の最後に登場するくらいソニーが当時売り出してたマスコットキャラなんですよ。でそれが登場するのがジャンピングフラッシュというシリーズなんですけど、それぐらいソニーが力入れて作ってたのがジャンピングフラッシュというアクションゲームで、これを私は一番最初に買って、うわーすごい 3D アクションだーって言って、まあ感動して、しかも歌が入ってて、
で入ってた。
ムービーも入ってて、
あってて、
でびっくりしたことに2買ったら1も中に入ってて、
うわそうだそうだ、
これが次世代なんだって驚いたんですよね。
ま
あ、そういった作品ですけど、うん、まあ、ちょっとこれをね、また掘り下げても、まあ、以前にもやったんで、ちょっとここはさらっと流していただいて、うん、では、田辺さんは、一体、何と一緒に買いました、タイトル。
はいはいはい。僕なんですけど、そうですね、買ったのが、まあ、一個どうしても欲しいソフトをね、親父にねだったんですけど、それと一緒にプレイステーション買ってほしいなってのが、うん、ドラゴンボール Z、アルティメットバトル22ってやつです。
覚
えてますか？
てかね、もうドラゴンボール系はね、死ぬほど出てるからね。
あ、
まあ。死ぬ出てるんですけれども、もっともっと、スーパーブドウ伝ってわかります？
スーパーブドウ伝はスーパーファミコンです。
そう、スーパーファミコンであったの、ドラゴンボール Z の対戦格闘ゲームの、それの系譜の中でやるプレイステーションのスーパーブドウ伝。
対戦するってあれですか？5枚ぐらいのカードがあって、シュンシュンシュンシュンってなって、それで戦うとか。
あ、それは、スーパーサイヤ人ネットです、それは。
うん、あ、それファミコンのやつだっけ？
めっちゃですけど。じゃあ、スーファミの話しちゃうねんってだから。
多分あれですよね。魔人ブーとかあの辺が使えるやつじゃなかったでしょ。
え、それはだからプレイステーション。
当時、覚えてません？クリリンの CM が、クリリンが一生懸命ゲームやってて、おい、すげえ強いな、クリリンって悟空が言うんですけど、そしたらクリリンがくるって振り向いて、鍛えてますからねっていう CM。
覚えてない。私、クリリンの CM で覚えてるのは、クリリンおめえ目真っ赤だぞっつって。
わかる。ロート製
薬。
ロート製薬。
それ、ドラゴンボールのスポンサーなん
で。で、まあ、要は、ドラゴンボールめっちゃ好きだって、で、スーブドもめちゃくちゃやってて、うん、で、何がすごいって、22って何の22かっていうと、22人登場キャラ使えるんですよ。
はいはいはいはい。
プレステ初期のやつで、22人も出てくんの？
当時、格闘ゲーム結構あった中でも、いや、22人もキャラ使えるってそうなくて。で、しかも裏技使うと、あと5人増えるんで、最終的に27なんですけど。
あー、でもなんか今ので思い出したわ。確かにめちゃくちゃキャラ出る、あったね、ドラゴンボールのゲーム。うん、
へー。
当時、それだけキャラ使えるのって、ドラゴンボールか、うん、東神殿3ぐらいだったもん。
はあ、そう、東神殿3が、それの、結構まだ後かな。東神殿3もめっちゃキャラ多かったから。
めちゃくちゃキャラいた。
それ、あれでも結局コンパチキャラとワンセットずつなんで、あれは、まあまあいいんですけれども。
いや
で、クリリンが鍛えてますからねってその話もあるんですけど、そのゲームの中で相当やり込んだのが、うん、そのゲームって、ビルドアップシステムっていう、なんか別のモードがあるんですけど、
う
ん、これはいわゆるキャラを一人決めて、で、戦って、で、なんか経験値獲得してどんどん強くなっていくみたいなのが入ってたんですよ。
レベルアップシステムみたいな。
うん、で、結構細かくできてるっていうか、その1個の技を使い続けると、その技がガンガンに強くなっていくみたいな。
はいはいはいはい。
もう FF2 みたいな。
っていう結構細かく作る。
まあそうですね。
そうそうそうそう、うん、熟練度みたいな感じじゃな
くて。でもね、それって結局あれなんですよ。当時って、アーケードと家庭版っていうのが、世の中的にもアーケード慢性から家庭ゲームがアーケードゲームと同じぐらいのクオリティで遊べるよっていう時代に変わり出したタイ ミングだったんで、じゃあアーケードと一緒のもん出せばいいじゃんって打ち出したのがセガサターン側だったんですよ。で、プレイステーション側って家庭ゲーム版のオリジナルシステムみたいなのを結構追求したソフトが多くて、はいはいはい、っていうのがいろいろ入った結果、確かに格闘ゲームであったのは成長システムみたいなのがあって、うん、バトルタイクーンとか他のゲームとかでも結構
バトルタイクーンあったな。
そう、あれなんかちょっとね RPG みたいな空気感がありつつ遊べる、ジョジョの第3部のプレイステーションのゲームでもすごいそういうのがあったりとかして、うん、なんかねやっぱ流行りのためのそのエッセンスとして入ってたんですよね、いろいろ。
まあ、結構その成長システムでもまあ、当時は走りの頃だったと、うん、いうかまあ、ざっくりしてるんで結局どうなったかっていうと、まあ、僕はそれを聞いた時にもうこいつを使おうって決めたのが天津飯で。
なんで天津飯？
いや天津飯めちゃくちゃ強くなるってめっちゃローマあるじゃないですか。
なんでなんで
16本ぐらいになるんですか？バー
ッ。いや違うだろそれ。
成長させると。
マイナーな技やな。
最終的にレベル125までマックスまで上げて。
125。
最終的にクロスチョップ一発で魔人ブー殺せるぐらいまで。
いやいや。
しかもそれがめちゃくちゃおもろ
くクロスチョップだよ。天空ペケの事件じゃなく。
天空ペケの事件よ。クロスチョップ。
いやーめちゃくちゃやりましたよね。
でもちょっとあれだな、なんかね、
いやどうしてもやりたかったんでね。だってスーブドアめちゃくちゃやりましたからね。
いやまあわかりますよ、わかりますよ。当時特にその格闘ゲームとドラゴンボールってまだねやってた時だから、そりゃ当然流行ってましたけど、うんうん、あれでもちょっとここは酢豚さんの初めて買ったゲーム聞きたいですね、は
い、いや最初始まる前に、まあ、大体こんな感じです。初めて買ったゲームこれですっていうのをさっき言っといたんですけど。
あ、そう、打ち合わせでね。はい、うん。
よくよく考えたらね、ちゃいました。
あら。
打ち合わせの時点では、ファイナルファンタジー7やと僕思ってたんですよ。
うん、
思ってたけど、うん、記憶をたどると、うん、僕 FF じゃなかったです。親父が買った FF じゃなくて、最初、トマルナンバーワンなんですよ。
おまはんもあれかい。
FF を買うための、
そう、
鳥山明やんけ。鳥山つ
ながりや。違うんですよ。違うんですよ。実はトマルナンバーワンが買われた理由って、トマルナンバーワンに FF7 の体験版が付いてたんですよ。
あー、ついてた。
それや、それ。それ、間違いない。
それが理由です。
いや、当時ほとんどの人はそうだったと思うよ。
そう。で、トマルナンバーワンっていうのは、鳥山明さんがね、キャラクターデザイン務めてて、確か、スクエアか、やったかな。
そりゃ そうだよ、FF の、FF がスクエアなの
に。あ、そうか、そうか、ね。
あのスクエアが格闘ゲームを出したっていうのが結構。
しかも、鳥山明の AD っていう。
ただ、でも、ちょっと、推しが弱いから FF の体験版つけたぜ。
そうやね。ちょっとね、当時もね、鳥山明は飛ぶ鳥は落としてたけど、トバルナンバーワンに関しては、すべてのゲームファンが、何これってなったわけですよ。
そうね、何これやね。
いや、ほん
まに。どうしたってなって。
そう。で、さっき言ってた、ちょっと話からすると、なんかまあ、普通に格ゲー、3D の格ゲーでもあるんですけど、なんかダンジョンをクリアするみたいなモードもあって。
そう、やったやった。めっちゃおもろかった。ダンジョンモードはめっちゃおもろいですよ。
やってたな。
で、確かね、ダンジョンモードをクリアすると、なんかボスが使えるようになるかな。確かに。
あ、そうそうそうそう。
そうそう。ただそのね、操作性がダンジョンモードがクソ悪くて。
クソ悪かったよ。クソ悪かった。
めちゃくちゃむずいんですよ。僕、やっぱりまだ、そんなにゲームにも慣れてなかったし、3D のゲーム初めてやったんですけど、もうすぐ針の穴に落ちるっていうので、もう、いやーってなって、ボス出せなかったんですよね。で、結局、なんかその後、なんかさっきの雑誌の話に戻るんですけど、
うん、
なんか雑誌とかで、なんかセーブデータついてたりとかしたじゃないですか。
あ、ついてた、ついてた。
あ、はいはいはい。
あれでやっとボス使えるようになるみたいな。
うん。
そんな感じで。
そうやった、そうやった。
当時は、その、セーブデータっていうのはメモリーカードっていう中に入ってたんですよ。これね知らない人意外といるんで、うん、あれなんですけど、うん、ハードの中にそもそも記憶をするためのものは入ってなくて、セーブデータはメモリーカードっていうところに入れるんですけど、15ブロック入って、
うん、
で、ってことは逆に言えば、市販の何かを使えば、そのスーパーデータをセーブデータで持ってこれるんですよね。で、それが、いろんな雑誌のおまけとかにもついてたりして、
う
ん、
そう。
それで、FF7 にしても何にしても、こう、アルテマウェポンをすでに倒したデータだとかね。
そうそうそう。あったよね、あの頃めっちゃ。
あったんですよ。しかもこれがね、結構今だと違法なんですけど、
はい、
お店さんが売ってたんですよ、勝手に。
そう。いや、てか昔、雑誌の付録としてやってたからね。
いや、雑誌の付録は許可得てるんですけど、
う
ん、
あ、そうそうか、そうか。
あの、地方のファミコンショップが、その、スタッフっていうか、そこの店員さんが一生懸命コンプリしたやつを勝手にセーブデータに入れて、うん、で、それをメイン打って売るんすよ。セーブデータ。
そんなやってたやん。それ初耳やな。それあかんやつや
ね。
それあかんやつやな。
それ都会の京都はなかったかもしれないですけど、徳島はもう全然ありました。
徳島だったんや。怖いわ、徳島、まあ。
コピーは簡単ですからね。
そう、コピーは簡単だし、それで売ってて、うん、で、みんなそれで買って、あたかも自分がそれをやったぞ、すげえだろって言うっていうね。
ああ、僕もそういう本屋さんで、あのね、ブラックディスクを買ったことありますよ。
ブラックディスク？
何ブラックディスク？
はい。ファミコンのね、ディスクシステムのゲーム。
いや、もういいだから、ファミコンの話じゃないんだって、今回。
フロッピーがね、黄色くないんですよ、あれ。
えのきさん、ほっといたらね、多分そのシートの話しだすから、もう。ダメです。
そのシート。
レコードではない。
そのシート。この、そのシート何わかんねん、マジで。
もう、フロックといえばそのシートですから。
そうですね。雑誌について、
ピンク色
のそのシート、
そのシートですよ。
いやいや、ちょっとあなたは黙っといて。
何の話やったっけ。
でもトバルナンバーワンは、
あ、そうだ。
そうそう、トバルナンバーワンって結局トバル2も出たんで、
そう、トバル2はね、うん、名作ですよ。トバル2僕めっちゃやりましたから。
そうなんだ。私ナンバーワンでやめましたわ。
そう、僕もワンでやめちゃったんですよ、結局。
で、2は
トバルナンバーワンの2はトバルナンバー2ってこと。
そう、いや、みんなそう思ったんだよ。みんな当時そう思ったんだけど。
トバル2はもう、さっき鈴田くん言ってた、そのダンジョン弁をめちゃくちゃ強化してて。
そっち？そっち？
で、ダンジョンに出てくるモンスター捕まえることができて、そのモンスター全部使えるんですよ、キャラクターとして。その後。
これは、
だから、
これはモンスター。
だから登場キャラめちゃくちゃいるんですよ、だから全部捕まえると。
はい、
チョコボとか普通にプレイヤブルキャラで使えるようになってるんですけど。
トバルで。
あれが、そう、楽しくて。あれめちゃくちゃやりましたね。あ、その後のあの流れを組んだエアガイツもダンジョンモード良かったなっていう話も
あ。エアガイツはプレステ2だっけ？
プレス1、あれ、ワンス。
あ、そうだっけ、うん、もうエアガイツまでの頃にはもう私、そうそうそう、ちょっとスクエア離れしてましたわ。
早
っ。だってちょっと武士のブレードとか、あと謎のレースゲームとか、いろいろこう、当時ね、うん、ちょっと、スクエア。
武士ブレはもう死ぬほどやったよ。
武士のブレードはむちゃくちゃいいでしょ。
いや、いいんすけど、やっぱスクエアに求めるものとはちょっとね、やっぱ思春期だったんで違ったって感じがありましたね。
武士のブレードは
もっとマイナーな、もっとマイナーなゲームに走ってました、当時。
最高だったよ。
出してほしいな。
はい。はい、じゃあちょっとえのきさんどうですか？えのきさんが一番最初に買ったプレイプレステのゲームは何ですか？
あ、FF7 です。
レイによって、レイのごとく。
レイによって。
いや、 やっぱりね、FF は1から全部やってる身としては、
うん、ちょっと待って、1を リアルタイムでやってたの？
リアルタイムでそう、小学校4年生、5年生で、まずドラクエ1をやって、うん、何これおもろっつって、うん、そしたら FF が小学校だから5年生の時かな、うん、に出て、うん、これもロールプレイングゲームらしいぞって言って買ってやったら、何この超美麗なグラフィックって、もうドットの境目がわからんやんっていう。
それはまたファミコンの話
やで。1、2、3やって、で4と5、6をスーファミでやって。
6までやって、うん、ついにね、人間のキャラが投資上がるだけじゃなくて、窓アーマーにも乗れるとか、うん、何これってなって、その次ってすごない、うん、と思って、じゃあセブンって絶対すごいやん、感動して、セブン行ったら、え？なんか、全然違うんですけど、みたいな。
え？うん、やってから気づいたの？
え、これ、え、ポリゴンって何？みたいな、
うん。え、どういうこと？
うん、
いや、やっぱりね、僕の青春時代のドラクエと FF は、やっぱりあの、ドットドットした、あの世界観なんですよね。
いやー、わかりますけど、でもやっぱり、あの、セガサターンとプレイステーションっていうのは、セガサターンの方が初年度の売り上げは高かったのに、2年目でソニーが勝ったっていうのは、セブンの、その、発表があったからなんですけど、
これは、
あれはインパクトでかかった。
めちゃくちゃ牽引したんですよね、FF7。
だからね、FF7 はね、2度救うんですよ。
どういうことですか？
コロナの最中にね、うん、また売れたじゃないですか。
ああ、リメイクね。はいはいはい。
FF7 は2度救う。
うん、2回言ったけど、全然ハマってないよ。ハマってないよ、それ。
急にどうした？
大丈夫？お酒飲みすぎたの？
お酒飲みすぎたかもしれんわ。
あ、でも確かにね、ポリゴンであるファイナルファンタジーを認めるか認めないかみたいなのは、当時もありましたよ。
まあまあまあ、僕ね、やっぱり その当時もね、なんかこう、劇団が忙しくなると、
はい。
ちょっとお休みして、うん、それがね、3日4日ならまだいけるんだけど、うん、それが2、3週間空いた後に、
うん、
ふと再開しようと思って、このフィールドの中に立って、うん、え、俺、え、今、な、え、どこに、今なんだっけってなって。
あ、わかるわかる。FF でもそんなない気はするかな。ドラクエはめちゃくちゃわかるけど。
嘘。
ドラクエって街の作りが結構似てるから、あ、途中で始めるとマジでわからんくなるんですよ。うん、何したらやったっけは。
でも何していいか忘れたまま30分ぐらいとりあえずフィールド走って、なんか敵を倒すんだけど、目的ないし、いや、俺なんでこんな敵を倒してるんだろうって思って。
そうですね。で、そういうのって今だと、そのもう目的を書いてくれるんですよね。うん、そのポートの面内に
次の目的地、そう。
そうそう、次は放出するぞ、みたいな。うん。当時はなかったですからね、そんな。
ないじゃないですか。
うん、アシストは、
うん、ないくせに広大に仕上がってい
やいや仕上がってって
広大に仕上がって
それが売りだったんで、うんうん、
全然わからんやんってなって、
あ、そっか、大人だから時間割くの大変ですよね。
そう、間が空いた時のリカバリーをしてくんないの全然、うん、
当時って多分私たち、まあえのきさん以外だとみんな学生なんで、多分みんな FF7 通ってると思いますけど、もうひたすらやり込んでるから、
う
ん、
そうだから連続してガーってやるんならいいんですよ。
うん、うんあ、でも FF7 って、まあね、うん、あれなんですよ。当時、まあ私たち学生遊んでると、なんか何気に遊んでたんで、未だに、その何がどういう人間関係でどういうストーリーだったかって思い出せないんですけど、うん、今リメイクでやって、やっとすげえ難しい話だったんだな、みたいなのが分かってきたぐらい、当時はマジで複雑だった。
だいぶ修正されてる感じはありますけどね、うん、リメイクは。
まあリメイク
当時の方はね、ほんとなんかアホみたいな話でしたよ。
いや、アホみたいですけど、クラウドが実はソルジャーだと思い込んでるとか、そういうのも結構ね、やっぱ自分自身を投影する意味では、ちょっとドラクエと真逆の方向に行ってて、そういう意味でも結構チャレンジングな作品だったんですよ。シナリオ的にも、グラフィック的にも、先進的すぎたっていうところもあったから、今考えてもやっぱ凄まじいゲームだったなと思いましたよね。
なんか、天野さん感もなくなったもんね。
そうなんですよ。
確かにね。
まあまあ、野村さんが、ね。
そう、野村さんだったし。そう。当時野村さんのイラストすげえ、かっこいい、かわいいとか思ったけど、うん、今見たらちょっとね、やっぱ時代を感じますけどね。
うん、まあでもあれでちょっと性癖を形作られちゃうんだよな。
やっぱティファのパンチラを見たいんだよな。
そうなんだよね。
かわいい
んだ
わかりますよ。まあでもね、まあ確かに月並みですけど、FF7 のために買ったって人は多分めちゃくちゃいたと思います、ね。
おめちゃいる。
そうでしょ、うん、だからそれもだから、ちょっと遅れて中古で買った。
はい、いやもうほんと邪道。あー邪道だー私中古絶対買わないっていうポリシー持ってたんで。
違うんですよ。もうファミコンショップの店員さんと仲良くなって、いかにその情報を得て、いい頃合いで買って、クリアして、売って、差額で、こんだけで俺遊んだっていう。
ちょっと待って、えのきさんって確かゲームが好きで、あれですよね、プログラミング学んだぐらいテレビゲーム好きだったんですよね。
そう、だから、FF1 をファミコンで遊んだ時に感動して、うん、ファミマ側のね、1ページ、スクエアの、新入社員募集が、もう経験不問、高卒 OK ってなってて、あ、俺絶対学校卒業したらスクエア行ってドット A 氏になろうって思ったんですよ。う
ん、そんだけスクエアが好きな人が中古買って全くメーカーにお金落としてないっていうのどうかと思うよ。
ね
え、そうねえじゃねえよ分かってないの中古買ったらメーカーにはお金いかないんだよ。
まあ、まあ、でも分かる。でもね、僕はそっち派なんで大丈夫です。
地元のね、地元のファミコンショップを育てるためなんですよ。
いや、それ、いや、もうねえだろ。
家が裕福か裕福じゃないとかいろいろあるんですよ、だから、それは。
ねえ、そうか。
ファミコンショップがね、オアシスなんですよ。そこで店員さんと交流して、
わかるわかる。
買うわけ
で友達とネオジをして、
いや、わかるけども、この話終わらへんやんけ。
終わらへん。
脱線しがちや。
脱線しがちや。もう絶対。
今日は楽しいね。今日は楽しいね。
はい、ということでね。はい、まあ、FF7 の、まあ、カットしまして戻ってきましたけれども。まあ、ではですね、後半に入っていきますけれども、はい。まあ、ここまではもう前座ですよ、前座。はい。ここがちゃんとしたメインとなります。プレイステーション1の作品の中で、最も思い出深いものは何かっていうのをね、言っていただきたいなと思いますけど、ちょっと私から言っていいですか？
はい。
私のプレイステーション当時めちゃくちゃやり込んだゲーム、こちらです。ででん。パンツァーバンディット。
あったな、こんなやつ。
はい。今、ズーム収録なんで画面に出してますけど、見てください。ほら。見て。わかる？傷一つない。
すご。
もう今、未だに私はもうほぼ新品のピッカピカで持っています。このパンツァーバンディット。やったことないですよね。
ないですね。
だいぶマイナーなゲームですけど、出したのはですね、バンプレストでございますね。バンプレストが当時出したアクション格闘ゲームで、ちょっとファイナルファイトみたいに、ステージをクリアしていくタイプの格闘ゲームなんですけど、これが、何がね、面白いって、こう、4人対戦ができるんですよ。で、私、スーパーファミコンの時も、わざわざ、その、マルチタップを買って、ボンバーマンをやっていたように、プレイステーションでも、マルチタップを買って、パンツァーバンディットを4人でするっていうのをずっとやってたんですけど。
はいはいはい、L 字型のやつですね。
そうです、そうです。で、当時まだスマブラが作目出たか出てないかぐらいの頃だったと思うんですけど、うん、もう簡易的に必殺技が出せるんですよ、これって。
ほうほう。
で、これ作ってるのは実はフィルインカフェっていうメーカーさんなんですけど、フィルインカフェってアスカ 120% とか出してたところなんです、ね。
ああ、はいはいはい、ありましたね。
で、アスカ 120% も結構簡単に遊べる格闘ゲームなんですけど、その系譜があって、非常に簡単に今のスマブラみたいに、こう、みんなでわちゃわちゃ格闘ゲームわーって遊んで、で、処理落ちもしない。うん、そして、うん、キャラクターは全部ドットキャラなんですよ。ここもね、このえのきさん
に言い
たいところですけど、やっぱプレイステーションといえば、やっぱポリゴン。で、セリフパターンが、まあ、ハイレゾなイラストとかアートとかっていうのは出せたんですけど、プレイステーションでやっぱりこういったドットキャラで遊ぶっていうのが、私の中ですごくこう、親しみがあって。
いいじゃない、いいよ。
いいでしょ？
いいよ、いいよ、すごいよ。
この絵を見たときにもう、あ、やりたいと思って、んで、買って、で、いざやったら、うん、ゲームバランスがむちゃくちゃ、むちゃくちゃなんですよ。
梅干しみたいな顔。
本当に、この中に出てくる、戦火っていうボスキャラクターが死ぬほど強すぎてね、他のプレイヤーキャラクターをほぼ秒で殺せちゃうっていう、むちゃくちゃなキャラクターなんですけど、でもね、これがまたフルボイスだし、オープニングアニメもついてるし、うん、今の、その、有名声優さんがバンバン出てるんですよ。
いや、うん、
普通にその、日高のり子とか、
はいはいはい。
当時でも売れていってた時の人たちをバンバン使って、うん、そして全然有名じゃないゲームが仕上がったっていう。
もったいね。
もったいない。ただね、やっぱこう、ちょっとさっきの FF7 の話を、そのみんな買ったよねとかってちょっとね、言ったように、うん、やっぱ思春期になると、なんかこう、自分だけしか知らないゲームみたいなのを見つけたくなるっていうのがちょっとオタク心であって、プレイステーションのその初期っていろんなそのベンチャー企業が。
めちゃ出てましたもんね、本当に。
そう、ベンチャー企業が入ってきた時で、はいはいはいはい、今っていうかまあちょっと10年以上前に戻ると、スマホがブームになった時に、それこそいろんなベンチャー企業が入ってきたんですよ。でもそれっていうのは、はい、マーケティングというかビジネスの形態として儲かるぞっていうのがあって、賞賛があって入ってきているベンチャーなんで、ちょっとそのゲームを作りたいっていうよりはアプリとかでこう儲けるっていうのでいろいろ入ってきたっていうのは結構主流であったんですね。まあもちろん例外もありますけど。なんですけど、やっぱプレイステーションが最初にこうわっと盛り上がっていろんなメーカーさんが立ち上がって入ってきたのって、テレビゲームが作りたいっていう気持ちで入ってきているメーカーさんがたくさんあったんですね。で、今はもうやっぱほとんど潰れちゃって、たりとか合併吸収とかなくなってるんですけど、そういう意味で言うとちょっとボードゲームに通ずるところがあって、日本の同人ゲームってボードゲーム愛が強いから私もゲーム作ってみたいで入ってきてる人たちいっぱいいるじゃないですか。儲からないけどやってみたいみたいな。それと一緒で当時のプレイステーションの初期っていうのはそういった方々が起業してまで入ってきたっていう情熱の時代なんですよ。で、それで言うとパンツァーバンディットみたいなのも絶対今だったらこういった企画って立ち上げてもポシャルんですけど、ポシャル要素たっぷりなんですけど、それでも情熱で仕上げてて個人の誰かには刺さるように仕上がってるっていうところがもう私にはちょうどグサッときて、もう友達呼んでみんなでめちゃくちゃ遊んだんですけど、でもね、昨日調べたんですよ。パンツァーバンディット今中古でいくらで売ってるんだろうと思ったら、うん、今、うん、12,000円で売ってるんですよ。
レアゲーなんや。
それ売ろう、それ。それ売ろう。ボドゲ2、3個買えるよ、じゃあ。
いや、そうなんですよ。
すごいですね。その保存状態がまずすごいなと思ってますけど。
いやー、これめっちゃ好きだったから、もうほんと大切に撮ってましたもんね。っていうのが私の大好きな、はい、パンツァーバンディットでございました。
なるほど。
ということで、続いて、どなたが行きますか？
誰行きます？僕行きましょうか、じゃあ。
はい、では、須田さん、
はい。僕は、やっぱビートマニア系列は、やっぱ欠かせないというか。
いや、いい
っ
すね。
そう、
ビートマニア。
98年か99年ぐらいから、音ゲーっていうジャンルが一気に花開いたんですよね。
はいはいはい。
アーケードでね。
アーケードのビートマニアが来て、で、その後に、例えばダンスダンスレボリューションであったりとか。
ダンスめっちゃやった、めっちゃ
ポップミュージックとかね、いろいろ派生がありましたけど。
でもやっぱ最初のビートマニアとダンスダンスレボリューション、社会現象にもなりましたけど、
うん、
ダンスマットっていうのがめちゃくちゃ品切れで。
そう、ケンコントラ売ってなかったよね。
そう、全然なかったって。で、最初はもうソフトしかないから、コントローラーでも泣きながらやった。
そうやった。
ああ、やったやった。コントローラーではやってましたわ。
パラノイアを何回もやりまくるんですけど。で、はいはいはい、やっと手に入れて、やるんですけど、うん、激しい曲とかになると、あれってマットなんでマジで、めちゃくちゃ動くんですよ、
ね。そうなんですよ。あの、専用コントローラーとは言ってますけど、結局コンパクトに売らなきゃいけないっていうのは日本の市場なんで、うん、やっぱちょっとなんか折りたたんで入ってる。ペニョペニョの、ペニョペニョのなんか
マット
なん
ビニールシートの上でやってるんですよ。要はあれを。
そ
う。で、中にスイッチというか、反応するなんか圧力板みたいな。
センサーみたいな。
薄いセンサーが入ってるんですけど、はい、やりすぎて、なんかその上のビニールを破る。ガタガッって激しく動くとやっぱ動くんで。で、それ僕、畳の部屋でプレイステーションやってたんですけど、あまりにも動くのが腹立ちすぎて、ガムテープを後ろ前面に貼って、バッてやって、ガーってバリバリバリってやってたら、おかにめちゃくちゃ怒られるっていう。
そらそうでしょ。
怒られる。
バリベリー。何やのって
言って。
マット持ってってはおかに怒られへんやつおらへんでしょ。
いや、めちゃくちゃと思う。まず専用のコントローラーってもう多分一軒家の人しか買えないよ。
そう。
普通アパートの人そんなん買ったらもう間違いなく下の人から怒られますから、ね。
怒られるよ。ビートマニアの専用コントローラーあるんですけど、あれもめちゃくちゃうるさい。
わかるわ。ガチャガチャガチャっていう、
ね。めっちゃガチャガチャ言うね、あれ。
そう。うん、5件の、あの、5つのボタンがついたバージョンなんですけど。
でも、それは DDR に比べたら、よっぽど再現度高かった気がしましたけどね。
あ、再現度高いです。ただ、あの、やりすぎると、あの、ボタンが戻らなくな
る。初期ファミコン。
そう。で、やっぱあの、アペンドディスクって言って、どんどん新しいやつが、ちょっと安価で、安くね、売られてい
く。そう、あの売り方良かったよ、ね。
よかった。
あったなー、アペンドディスク。はい、はい。
セカンドとかね、ギターフリークスとかもね、そうどんどん出たりとかもしました
よ。私、この私でさえ音ゲーハマって、ギターフリークスめちゃくちゃやってましたからね、やっぱ、有効ですよね。
なんかこう、ちょうど、カッコつけたい時期ぐらいに、ギターフリってなんかギター弾いてる感あるじゃないですか。ね、ただ、家庭用のめちゃくちゃしょぼいんですけど、おもちゃみたいなんでね、ペケペケってやるんですけど。
当時、そのアーケードっていうのもやっぱ思い悩んでいて、家庭用っていうのが、やっぱりアーケードと同じぐらいの完成度みたいなに思われ出してきてるから、これはなんとかしなきゃいけないみたいなんで、うん、いろんなその筐体が出たんですよ。で、よくそのナムコさんとかセガさんがやったのは、巨大なそのレーシングマシンだとか、宇宙船だみたいなのをやったんですけど、その中でコナミさんは高性能なセンサーを使って、そういった音ゲーっていうのを作ったんですけど、これがもう大ヒットして、で、家庭用ともやっぱりね、言って、アーケードはやっぱ完成度高いんですよね、やっぱ音ゲーって。今でもそうですし。
そうやね。
だから、
テーブル回しとしたってね。
そう。だから、すげえ単純なんやけど、上からノーツが落ちてきて、それを叩くっていう発明がすごいなと思って。要は、モグラ叩きやん、あれって。それに曲を乗せるだけで、音ゲーっていうジャンルになるっていう
のは。音ゲーが入ったことで、その、オタクっていうところから、ちょっとこう、一般層に受けるっていうところにアーケードは昇華したんですよ。でこの後、何年か後に、脳トレっていうので、また一般層に受けるようになっていくっていうのが、まあ、何年かごとでやっぱりチャレンジというか、そういった革命があるんですけど、やっぱ音ゲー自体は、その、オタク気持ち悪い、みたいなことは言われていた当時のゲーム 業界に対して一般層一矢報いた大きな存在なんですよね。
なんか新しい切り口感があって、やっぱそれはやっぱハマったし、ちょっと年代にも合ってたから、やっぱ外せないなっていう感じがありますね。
別の界隈からちょっと怖いお兄さんたちがゲームセンターに来てちょっと肩身が狭いっていうようなこともあったね。
それもあったね。それもあったあった。
そう、ダンスダンスレボリューションで、ね、上手くなればなるほどあのレレレのおじさんみたいな感じになるんで、
下手さら重なっていくからね。
全然かっこよくないんですけど、ドヤ顔をするっていうのが当時のこと
で。でね、だいたいね、DDR 置いてある結構近くにね、プリクラの筐体もあるんですよ。
近いです、確かに。
で、プリクラの、プリクラの女の子にちょっとね、やっぱ視線送っちゃうんすよね。
わかる。曲選んどる時にチラチラって見るんすよね。
そう。俺上手い方やから、ちょっと見てみーみたいな空気ちょっと出して
わかるわー。誰も見てへんのにね。
そう、結局誰も。
マニアックとか俺やっちゃおうかな、みたいな。
そうそう。
それは、ね、いや男家で練習して。
そう、やっぱ男子は B マニとか DDR 走って、女子はプリクラに走ったっていう、本当にね、アーケードは盛り上がった
時代。元気やったね、うん、あの頃は。
いや、いい時代ですね。
僕はやっぱそれでしたね。はい。は
い、ありがとうございます。
いえいえいえ。
じゃあ、ちょっとえのきさんどうですか？
はい。
思い出深いゲーム。
やっぱりですね、うん、フロントミッションが、
う
ん、大好きなんですよ。
なるほど。やっぱスクエア信者としたら。
やっぱ僕、スクエアのソフトは全部買うぐらいの気持ちで育ってきたんで。
はいはい、はい。
本当にすごい。
総会議も、はい、もそうです。もう、
総会議総会議めっちゃ好きだったな今日のことみね。今日のことみ。ロムニの。懐かしい。
そうただその気持ちはあったけど、ゲームをする時間がなかなかなくて。
はいはいはい。
だからね、なんかね、言うて、選ばれしゲームしか遊べなかったんですよね。そんな中、なんかフロントミッションって、ロボットを自分で作れるのみたいな。
ああ。
バンツァーを。
あれでも、プレイステーションでフロントミッションってどんだけ出たっけな
?2、3ぐらいじゃないですか。
2までかな。
2、3。で、後から、1もまあ、なんか、
あれ、移植されるのか。
だけど、そもそもは2、3で、1は最初スーファミだったんですけど、
はいはいはい、
で、やっぱりその、フロントミッションの、だから2とか3とかが、めっちゃやっぱり自分のバンツァーを、育てるっていうのがめちゃくちゃ好きで。
いやー、兄貴がめっちゃやってたな。
もう最初はね、めちゃくちゃ貧乏だから、
うん、
もう全然いいの買えないんですよ。
はいはいはいはい。
ボディがしょぼいと、もう、重いパーツつけれないから、武器もそんなできないし、良くて軽いやつとかは高いから買えないし、みたいな。
はぁはぁはぁはぁ。
あそこら辺のね、だから僕はもう、ね
うん、
経営をすべてフロントミッションから学びましたよね。
経営って僕は
言い過ぎ
フロントミッションで学びました。
いやー確かに。あれ、でもポリゴンでしたっけ、プレステの。
2はそうです。うん、ポリゴン。やってましたよ、そういえば。
あれ、やっぱね、フロントミッションって結構ポリゴンに向いてて、ボディのデザインがですね、まあ、重厚感あるんですけど、結構ポリポリしてても、ちゃんとそれっぽく見えるのっていうと、かっこよかったんですよね。
かっこよかった。
かっこよかった。
やっぱローポリじゃないと処理落ちするんで、フォルムが滑らかなロボットっていうのはあんまりプレイステーションは厳しかったんですけど、ちょうどね、いい具合だったし、あとやっぱシリアスなね、フロントミッションのストーリーも相まって、
そう、
ファンは多かったですよ。
そうでしょ？で、いちいち戦闘シーンでね、ただのシミュレーションゲームの、ただ攻撃するだけで、いちいちアニメが、シュンつって、タダダダダダンつって、ドドドンみたいなやつが、いちいちアニメがあるから、もうそれも最初の頃はちゃんと見て。
ああ、カットせずにね。うん、オフにしないでね、
は
い。
俺のさっき買った武器で、ちゃんと、タダダーンってやったら、チュンチュンチュンカンカーンとかつって、お、すげえ6発も当たったやん、みたいな。そう。で、クリティカルで当たると、ボカーンってなって、いけてるやん、俺の武器、みたいな。
わかるわ。
そう、演出っていうのが、こう、プレステから入ってくるんで、そういったちょっとデモシーンとか、カットシーンっていうのが、うまいこと、こう、映画的な表現みたいなのもできるっていうのが、その、やっぱ子供が遊ぶもの、テレビゲームじゃなくて、大人も遊んで臨場感あるってところで言うと、フロントミッションは特にね、そういった演出も凝ってましたよね。
だから僕ね、まだ FF の6とか、それぐらいから結構ストーリー重視みたいな、ゲームになってきて、セブン以降はストーリーは重視なんだけど、なんかもう広すぎるっていうので、ちょっと僕はノットフォーミーになっちゃったんですけど、でもフロントミッションは、そのストーリーと世界観と、まあ、なんせ自分の好きなバンツァーが作れるっていう、
なるほど。
なんかそこら辺が全部なんか、ドストライクで、めっちゃ遊んだんですけど、
うん、
フロントミッション5は途中で止まってるんですよね。
え、5って
もどんなんでしたっけ
?5 はね、
プレステ
5はもう2なんですけど、
はいはいはい、
なんかそれ考えるとちょっとあれっすね、フロントミッションってちょっとナンバリング早すぎたんだよなとね、
うん。確かに。なんかめちゃめちゃ出ましたよね、知らんうちに。
そうそう。で、なんか、その、アナザーストーリーとかなんかいろいろあって、うん、なんか横スクロールで、ただのアクションゲームみたいな。
そう、スーファミですよね。
そう、ガンハザードだったっけ。まあ、あれはあれでね、ファンめっちゃいるんですよ。うん、あれはでも、曲がめちゃくちゃ良くて、あれはそう、作曲してるのが、かの有名な菅野陽子さんの、確かデビューが、それ、
そんなん、確かに。おもろ。
コアなファンいますよ。
ちょっと大人向けだったんですよね。
で、残念なのが、その、一番最新作って言われてたやつが、めちゃくちゃ大こけしたっていう。
うん、いやー、結局ね、その IP っていうものはね、続けていくのって、まあ、ブランドマネージメントが非常に今は、この時代って大事なんですけど。ね、
シビア。
シビアだし、やっぱ、その、オワコンをなんとかして復活させて、その昔のファンを取り入れようっていうゲームは、今いっぱいありますけど、
そう、続編で何とかしようっていうのがね、
ほとんどがね、やっぱ失敗する。これはね、やっぱ原因としては開発スタッフがもう当時の人はいないとか、センスが入ってないとか、やっぱニーズとして世の中が求めてないものだったりとか、まあいろんな要因あるんですけど、やっぱ一概に私が感じるのは、やっぱ開発費を安くしようとするっていうところは大きくて、そのやっぱある程度売れる見込みがあるんで、制作コストと売上っていうのが、ね、読めちゃうんですよね。その、昔のものを復活させようとすると。で、それがやっぱり、じゃあこれが何百万本も売れるかっていうのは絶対に無理って分かってるから、大概下請けとか、まあ、当ては孫請けとかに投げちゃって、で、なんか微妙なゲームになって出て、で、ファンががっかり、で、新規の人も、なんだよ、こんなもんなんだってなるっていうパターンがやっぱ多い。で、私が最近一番それを感じたのは、聖剣伝説3ですけど、
ほら。
はい。まあ、やっぱね、そういうのありますよ。FF7 のリメイクと同時のタイミングで出すには、ちょっとそれはないんじゃないみたいな。
はい、じゃあ、やっぱ短期間で、やっぱり、バンバンバンって出したのは成功だと思うんですよ。すっげえ重厚な戦争の年表とか世界観全部作ってあって、だからそこら辺をね、やればやるほどなんか、あ、この時のこの年代、この時のこっちの軍の話とかっていうのが、
確かにそうかも。
こう作られていくっていう。
当時はやっぱりデジタルゲームの会社もイケイケゴーゴーだったんで、どんどんとこうスタッフをね、いっぱい入れてったんですよ。だから、1年で1本出せたんですよね。でも今って200人、300人使って4年、5年かかるんですよね、やっぱね。っていう状態で考えると、当時はね、いっぱい出せたから、そうやってシリーズ展開して、なんだったらスピンオフも出しちゃうぞ、みたいなんで、まあ、賑やかでしたけど、ね、でもそれってね、やっぱね、寿命を縮める結果にも陥る。
なるほどね。まあまあ、まあそうですね。
そういう意味ではもうちょっと大事にしてもらいたかったなっていうのは若干フロントミッションには感じましたね。FF の方が、やっぱね、そういった意味ではちゃんとこう、時間を置いて作っていったっていうのはありましたからね。なるほど。ちょっと、いろいろ見えてきましたね。はい。じゃあ、ちょっと最後、田辺さん。
いやー、いっぱいあるなー、いっぱいあるんやけれども、そうですね。この場でせっかくなんで、一個あげるとしたら、僕ポケットムームなんですよね。ポケットムームっていうのがありまして、さっき、もみさん、ジャンピングフラッシュの話したでしょ？
はいはいはい。
ジャンピングフラッシュ。マスコットキャラクター。うん、そう、世界観で遊ぶやつなんですけど、ジャンピングフラッシュ、ジャンピングフラッシュ2、ロビットモンジャとあとポケットムームって実はあって、
は
あ、
はは
あ、要は、皆さんポケ捨てって覚えてます？
あれですよね、ポケ捨て。そこで結構爆発したやつですよね。
そうそうそうそう。大多数の人は、当時 FF8、8に、
対応してた。
あった
わ。対応してたわ、ポケットステーション。
あれがやりたくて、多分ポケ捨てがその時期に出て、で、僕も並んで買った組なんですけど、
ポケ捨てっていうのは当時言うと、はい、さっき言ったメモリーカードっていう記憶するための媒体に画面がついてて、
そう液晶がついてるんですよね。
で、さらにボタンもついてて、はい、遊べちゃうメモリーカードだったんですよね。
そう。
タワー。
で、そこに、例えば、そのゲームの中で、ポケ捨てのデータを、そのセーブってやると、うん、はい、その中で、なんかミニゲームみたいなのが遊べて、うん、で、ミニゲーム遊ぶと、お金が手に入って、さらにそのセーブを使えば、うん、ゲーム内でも お金が手に入ってとか、そういうちょっとしたね、いろいろなちっちゃい遊びみたいなのをメインゲームに使えたっていうのはありましたよね。
はい、もう本当にそれ画期的というか、当時その卵ちとかね、ちょっとちっちゃいやつで育成するみたいなのもちょうどその流行ってた時期なんで、はいはいはい、それと、もうプレイステーションのメモリーカード合体させちゃおうみたいな、っていうの結構斬新というか。で、まあ、どこでも一緒も結構良かったんですけど、
そう、僕はその中でも一緒がね、
ポケットムームが特に好きって結構やったんですけども、で、あれは、まあその、ジャンピングラッシュの世界観で、テーマパークになってるんですよね。ジャンピングラッシュの中で、その、中走り回せるのはその、同じ世界観なんですけど、その中にミニゲームが実際に遊べるスポットみたいなのがいっぱいあって、で、そのミニゲームは、当然そのプレイステーションでも遊べるけれども、それ自体を持ち出してポケットステーションに入れて、要は外に持ち出して遊べるんですよ。っていうのが、あ、100種類ぐらい全部であるみたいな。
すげえ、よく買いましたな、これ。
で、その、やったゲームは、ちょっとね、スコアが記録されるんで、で、そのスコアをお金に変換して、で、またゲームの世界に戻って、そのお金で新しいゲームを買ったりとか、
はぁ、
あとは、その、なんか、1個のミニゲームにもなんかチャレンジみたいなのが3つぐらいあって、で、なんか、これをクリアしろ、みたいな。で、それクリアすると、星がもらえるんで、で、その星を集めると、自分のランクが上がって、さらに、その新しいエリアが開放されて、新しいゲームがまた遊べるようになるみたいなのがあったりするんで、結構やり込み要素もあったんですよ。
へ、
うん、す
ごいね。てか田辺くんあれやね、めちゃくちゃゲーム買ってたね。
いや買ってた買ってた、めっちゃ買ってた。もうほぼ捧げてたから。
ポケットムーム、ポケットムームって結構もうね下火の頃に出てるよねこれ。そんなめちゃくちゃ盛り上がってた、いや確かにそのドコイツとかミンゴルとか、ああいうソニーがこうまた新しいねそのタイトルで盛り上がってはいた頃だけど、ジャンピングフラッシュ自体はもう終わってたし、ムーム星人ももうテレビ CM とかにも使われなくなってた頃だったと思うけどな、ポケットムームって。
いつやったかな、中3か高1ぐらいかな、だったと思うねんけど、まあでも、とりあえず持ち出して遊べるから、学校で遊べるんですよ。
うん、
ああ、いやいや、わかるよ。
とにかく、こっそり持ってって、ポケ捨てでこうひたすらね、やるっていう。いや、
わかるけどね、ポケ捨ての悪い点が一個あってね、うん、電池なんだよ、ね。
わかる。あれ、ボタン電池なんですよね。
そう。
そうね。ボタン電池、ボタン電池。すぐなくなる。
ボタン電池だから、ああ、また切れてんじゃんつって、また買って入れなきゃいけないんだよね、ジェア君。
そうそうそうそう。
あれが辛かったよね、やっぱり。
いや、
ね、もちろん中のデータは消えないんですけど、いや、ちょっとな、うん、ポケ捨ては私も持ってましたけど、なかなかやっぱ、その、一時の入りに乗ってやったけど、そこまでやり込まなかったな、
うん、と、あと、ボタンの操作性が悪すぎて。
そう、ちっちゃいから。
めちゃくちゃちっちゃいから、連打しろってやるともう連打無理やから。何するかっていうと、そのポケ捨てで遊ぶんじゃなくて、その実機の方でもミニゲーム遊べるから、その結局実機で遊ぶっていう。ポケ捨ていらんやん、みたいな。
そうね。
っていうのは、いや、まあ、今、まあ、なるべく持ち出して遊ぶようにはしてましたけれども、あの、ポケ捨ての蓋が外れてからは、ちょっと愛着がなくなってきて。
何ポケ捨ての蓋が入って
って。
壊れた。
あれ、蓋パカパカするじゃん。そう、壊れてどっか行って。
どっか行ったんかい。
やっぱなんか愛着がなくなった。そう、どっか行って。
刺すときにパカってやって入れるんですよね、確かに。
いや、まあ、当時はめっちゃ画期的でしたよ。楽しかったもん。
いや、そう、ちょっとそういうチャレンジな作品っていう、まあ、商品っていうのは、
うん、
言って最低限のヒットはやっぱかますんで、うん、ソニーへの信頼も非常に高かったですからね。わ、
うん、
かりますよ。
うん、うん、うん、うん。
はい。ということで。
並んでたもん。
まあ、いろいろと今、思い出の作品、いろいろね、お伝えいただきましたけれども。はい、えのきさんが暴走したせいでですね、取れ高が若干低いんで、ここはね、おかわりタイムに行きたいなと思うんですけど。
おかわりタイム。
はいはいはい。
思い出深いゲーム、っていうのはちょっと外れるかもしれないですけど、いや、ぜひね、これも言っておきたいんだよっていうゲーム、皆さん何かありましたら、はい、挙手制でいいです。
あ、でもここにおる全員が絶対やったことないゲーム僕やってましたよ。
え、
すごい。
いやいやいや、田辺さんも私も大概やってますよ、言っていっぱい買った
から。いや、絶対ないはずです。
え、何ですか？
アニメチックストーリーゲーム1、うん、カードキャプター桜はやったことない。
いやいやいやいやいやいやいやいや。アニメチックストーリーシリーズって何？
完全なキャラゲーや。キャラゲーや。
あの頃ってキャラゲーも多かったじゃないですか。
あったあったいっぱい。
で、僕ちょうどその頃にカードキャプター桜にもうドンハマりしてたんですよ。
はぁ、
で、もうどっちかやったら女児向けのゲームなんですよね、これって。
うん、うん。
で、
あったこれ、あった
あったでしょ、これ。
対象年齢いくつよ、これ。
結構低いです。で、僕はもう、その時にも、 カードキャプターさくらの新しい話であったりとか、新しい何かに植えてる時期、
うん。なるほどね。うん。
で、じゃあこのゲームやったらこのゲームにしか入ってない話があるんじゃないかみたいな感じでやるんですけど、もう序盤の序盤なんですよ、うん。むちゃくちゃ最初の頃の再現のゲームなんで、全部知っとるんですよ。うん、だから全部知っとるけど、うん、もうミニゲームをやりまくるっていう。
いやでもわかるわ。あ、今思い出した。私ね、これね、カードキャプターさくらのこういうタイプじゃなくてね、うん、天地無用のこういうタイプ。買ったわ。
いや、買うんですよ。いや、わかる。
で、天地無用の方はオリジナルストーリーなんですよ。
あ、いいな。それは羨ましい。めちゃくちゃ羨ましい。
りょうこさんのね、お風呂場のシーンが結構長めで入ってるんですけど、うもう最高だったな。ただ2時間で全クリしちゃうっていう最悪なんだよね。
キャラで容量短いんですよ、
ね。ムービーとかで容量めちゃくちゃ使うからっていうことなんですよね。だから
そうなんです。ちょっと細かい話になるんですけど、当時、ヤルドラっていうゲームが、あって、で、
いやー、めっちゃやった、本当に、
うん。プロダクション IG、まあね、すごいもう、その当時も有名だった映像制作会社のプロダクション IG が作ったゲームなんですけど、もうテレビアニメを見ているかのようなことがプレイステーションで遊べるんですよ。で、途中で選択肢が出て、こっちを選ぶとこっちのアニメが始まり、こっちを選ぶと別のアニメが始まるみたいな、そういったものなんですけど、それがちょっと流行って、で、まあ、4作品出て、あとプレステ2でも2作品出たんですけど、それって実は結構その長く遊べるようにできてるんですけど、プロダクション IG のやっぱりその経験が基づいてるんで、動かさなくていいところを透明で表現してて、動かさなきゃいけないセルアニメっていうところはめちゃくちゃ限られて作ってるんですよ。で、そういう工夫があったから長時間遊べるよっていうものだったんですけど、それにちょっと乗っかった天地無用とかが全編アニメゲームっていうのを出した時に、うん、本当にちゃんとアニメで作っちゃってるから2時間で全クリするっていうのはもうね、天地無用もそうだったし、勝手に桃天使もそうだったんですけど、
うん、やってんね、
6800円もかけて買ったのに、
フループライス、そう、フループライスでね、
うん、そうなんですよ、ね、やっぱね、あのライセンスとか、まあ、実際の制作費とかが結構かかってるから、うん、他のゲームより高いけど、うん、でも一瞬でクリアしちゃうっていうい
や買っちゃうんだよな。
買っちゃうんだよ。でもやっぱムービー見たいんだよ。
若君。
ムービーが見たいんだよ。
そう、 だからそういうところにね、うまく俺は付け込まれたなって。
ああ、まあやっぱね、うん、そういう、まあ実際あるコンテンツとの、まあ、コラボゲームとか、うん、再現ゲームみたいなのは、まあ死ぬほど、まあさっきのドラゴンボールもそうですし、
うん、そうですね。
めちゃありましたよね。
うん、なんかコラボは多かった気がするな、うん。さっきのそのフロントミッション2とかも、なんかファミ2とタイアップして、なんか嫌なバンザーっていう隠しバンザーが出て
た。ああ、ダイヤなバンザー。
あったでしょ。
まあでもそういうのができる時代になってたんですよね。
そうそうそう、うん、その頃そういうの多かったですよね。
まあちょっと後になりますけど、ノリマロもそうだし。
ああ、そうそう、ノリマロね。
うん、やっぱカプコンバーサスのね、
う
ん、
そうね、あれも見た見た、テレビで一生懸命やってるのもずっと追って見てたわ。
生だらでね、やって見て
たよ。めちゃくちゃ怒られたんでしょ、確か。あの、ノリマロを出したことによって。
制作の上の人からってこと
ですか。そうそうそう。なんかあったら、またみたいですけどね。だ要はあれって海外とのバーサスのやつじゃないですか。
そうです。あの、マーブルバーサスカプコンなんで。うん、
なんかマーブル側からなんか怒られたみたいな。
うん、まあ、そら勝手にそんなんしたらね、でももうその時は、だから、日本テレビと、カプコンと、マーブルなんで、もう、三つどもえで、制作スタッフもギャーってなったっていう。
そういうなんかこう、いろんなタイアップも面白い時代ではありましたよね。うん、もっと厳しくなってるから。
そうですよ。いや、でも夢あるじゃん。
夢ある。ね、夢ありましたよね。
はい、じゃあ、おかわり他は？
はいはいはいはい。
はい、はい、田辺さん。
そうですね。僕が中学3年生に捧げてしまったゲームがあるんですけど、多分みんな知らないです、これ。ブレイズ&ブレイドっていう。
うわ、実物がある。
ゲームなんですけど。
ブレイズ&ブレイド。
あります。
あ、なんだっけ、これ。ちょっと開けてみて、なんか記憶が。
あります？これね、D&E ソフトっていう、どこや、ここ、D&E ソフト。
あだ、それ。懐かしい。あ、
わかります？わかります？これ。
わかる、これ。
これね、RPG っす。RPG なんですけど、これ、要は、マルチで遊べる、その、アクション RPG なんですよ。
そうだよ。4人で遊べるやつでしょ？
そう。
へ
ぇー。あれだ、魔法の映像がさ、あの、パラッパラッパーみたいにさ、あの、ボタンを押していくやつだよ。
あ、そうそうそうそう。
あったわー。
そうそうそう。
あ
の、なんかボタンを押しながら、いろんなやつ、丸三角四角とかやって、その、決められたやつを押して話すと、魔法が映像できるっていう、
なん
か、
魔法
みたいな感じのやつです。そう。
ったな。
種族がね、8種類ぐらいいて、で、まあこれから1人キャラ選んで、はいはいはい、まあ男女いるんで、選んで、で、そいつをひたすらこう強くしていく。で、新たなダンジョンにみんなで潜るっていうのが、もうなんかね、複雑なとか全然ないですよ。もうただ、なんかジャンプして切るとか、さっき言った魔法の炎症があるぐらいで、うん、もうあとは進んでいくだけ。うんうん、やっぱね、みんなで遊べたっていうのが、ね、当時でかすぎて、
うん。もう今では普通だけど、やっぱね、みんなで集まってデジタルゲーム遊ぶってね、ちょっとしたね、そのリッチ感とか、なんか社交心みたいなのもあって、うん、もうそれ持ってるだけで友達の家いたもんね。
そう。なんで当時一緒にその受験しなかったその南くんっていう友達とずっとやってましたね。
これでも今だからは思いますけど、マルチで遊べるってめちゃくちゃコストかかるし、めちゃくちゃ他を犠牲にするんですよ。
うん、
マルチの機能がなければ、もっといろんなストーリーを長くしたりとか、いろんなものが入れれるけど、それを削ってマルチにしてるんで、うん、で、このゲームはね、だから、なかなかにチャレンジングで、しかも RPG、アクション RPG としても、ちゃんと出来上がってたって意味では、至極の出来でしたね。
まあ、だから、その、モイさんの言ってる通り、その無駄な数省いてるっていうか、その分ストーリーそのものっていうのは、全然、ないと言ったあれなんですけども、ほぼ、うん、ちょっと酒場のマスターと話して、あとはボス倒しに行くだけなんですよ。
はいはいはい。
まあ、あとはもう勝手に想像しろみたいな話。
そう。
ところなんで、まあその辺はその辺で逆にやる分には全然良かったというか、うん、
当時はね。
まあ何回も繰り返し遊んでって、うん、そう、たまにね、倒すとレアなアイテムが出てくるとか、宝箱の中身もランダムやったりするんで、
うん、
まあそれで強い武器頑張って手に入れようぜ、つって何回も何回も同じダンジョン潜って、
あれでもこれ、ダンジョンってランダムで出来上がるシステムじゃなかったっけ？
もう一作バスターズっていうのがあるんですけど、
そんな続編
やんの？生成や
え、知らんかった。
あるあるバスターズがあるんですけど、そう、は確かランダム生成やったかな、う
ん、ランダム生成も流行ったんだよ。ランダム生成流行ってさ、うん、その、まあ、ポポローグもそうですよね。うん、ポポロクロイスの続編のポポローグ。
ああ、そう、やったやった、ポポローグ。
ランダム生成ダンジョンだし。
やったよ。
で、まあ、あと CD 読み込む系のゲームが流行ったんで、はいはいはいはい、あの、モンスターコンプリワールドっていうゲームがアイデアファクトリーから出てたんですけど、それもね、ダンジョンがね、CD によって変わるんですよ。うん、入れた CD によって。ほんでね、魂のルフランの CD、8センチディスク入れたらめちゃくちゃ難しいダンジョン出てくるんだよ。すごかったなぁ。なんか今だと絶対ないもんなぁ、そんなの。
今はもう、当たり前なんですけど、当時は本当にね、なかったんで、そう、
かかるわ。よく勝ったな。ほんで、今持ってんねや。
いや、本当にこれ好きやからね、本当に。
わかるわかる。
未だにこれは
友達が持ってた。
いやー、すごいね。未だに持ってるのはすごいわ。
持ってる持ってる。
だから、引っ越してまだ持ってきてるからね。私もパンタバニーとそうですけど。
名作よー。
うん。いや、思ったより、えのきさん、あれでしょ。私たちが、思った以上にオタクで、引いてるやん。
あのね、だから、
うん、
あの CD 入れ替えじゃなくて、あの、バーコードを読み込むのあった
ら。いやいや、それはバーコードバトラーとか、
だから、
ファミコンで出てたやつね。
うん、そう。だし、なんかその、
やったわ、それも。
あの、スブタマンの、その、おまけがついてるって言ったら、あ、確かに脳みそこねこねコンパイル買ったら、おまけでね、うん、PC98 で遊べるゲームがいっぱい入って
た
なとか、
98まで行ったな。
ぷよぷよのね。はいはいはい。
そうそうそう。
わかるよ。
あそこら辺の、なんか、ことを思い出しながら、なんか全部一個ずれてるなと思って。
いや、そうね。改めておっさんやんって思いましたわ。うん、
今、聞きましたわ。
普通のおっさんやん、しかも。
いやね、もう全然だから、なんか本当に王道っていうか、正統派ぐらいしか触ってなくて、さっき、もみさん一瞬パラッパラッパって言ったけど、
はい、
なんか本当にそういうすげえヒットしたのが遊べたとか、
いや、そうなんですよ。
何ゲー、シミュレーション好きっすね。
確かにシミュレーションゲーム好きですね。
うん、
シミュレーションの中でもやっぱりあの高低差のある中の上から弓矢で下を狙った時の気持ち
です、うん、はいはいはい、タクティクス系はもうそうですね、うんうん、
もうそこら辺でさらにドットだけどぐるぐるこうマップが
合わせる
タクティクス、そう、あのプレイステーションってそのやっぱそういう聡明機であったっていうのもあって、そのスーパーファミコンの開発スタッフがポリゴンっていう新しいものにチャレンジしなきゃいけないが、でもドットっていうのはもう完全にその技術なんですよ。もう手に染み
職人芸なんですよ。
職人芸だから、
ドットエシさんがね、
そのドットエシがポリゴンを作らなきゃいけないって結構 構、その当時は、なんというかもう、いや、俺はそういうのは作りたくないっていう人とか、ね、うん、新しい若い人たちが入ってきて、そういった波があったりとかっていうので、まあ、荒れてたんですよね。で、荒れてたからこそ、どっちのゲームもあったんですよ、プレイステーションって。そういう点でも、すごくね、こう、千差万別、種類があったんですよ。今みたいに、プレイステーションの雑誌とか見ても、やっぱ同じタイトルで何ページもじゃなくて、本当にめくればめくるほど、いろんなゲームが載ってたんですよね、当時は。だから月に、だから30本、40本とか平気で新規タイトルが出てたっていう。
余裕で出てた。
ああ、すごいわ。
あれ考えると、本当いい時代だったなって私は。ね、思うんですよ。
あ、
そうね、勢いっていうか新しい発明が出続けてたのってファミコンからプレステぐらいまでかなって思うんですよ。
ああ、うん、ね、新システムみたいなね。
そうそうそうそう、
そう
っ
すね。
で、2ぐらいからちょっと落ち着き出して、もう2から3、3から4とかって僕はあんまりグラフィックだけが綺麗になってて、また、まあ、もちろんその中でオープンワールドみたいなゲームとかも出てくるんですけど。
まあ実際、うん、スペック自体はめちゃくちゃ内部変わったことによっての恩恵があったりするんですけど。
なんかこう、ボードゲームで言うたら、なんかこう、なんて言ったらいいかな。新しいゲームのルールみたいなのがやっぱファミコンからプレイステーションぐらいまでいろいろ出てきたんですよ。うんうん、例えば、かまいたちの夜みたいなゲームなんか僕も想像もできなかったわけですよね。普通ゲームっていうのは飛んだり跳んだりするゲームやったのに、選択肢を選んでああいうふうに小説みたいにバーって進んでいくやつもあれば、さっき言ったビートマニアみたいな音ゲーム出たのもやっぱりその期間ですし、ただやっぱ今って新しいルールのゲームっていうのはちょっと出づらくなってるから、そういう新しいこのカンブリア爆発みたいなのを経験できたのは青春。
これはね、出なくなったっていう点で言うと、企画としてはまあ大概立ち上がったりするんでしょうけど、結局採算が取れないっていうところで、企業的事情はやっぱ大きくあるんですよね。で、そういった意味で言うと、そのインディーゲームっていうのが、まあここ5年、10年ぐらいでデジタルゲームもすごい盛んになっていて、まあ自分のやりたいことを作れるよっていうので、その企業で作るよりも、インディーゲームでこういった表現をしようみたいなんで、まあたくさん、まあ、クラウドだったり、まあ、そういったものであるじゃないですか。スチームとかね、スチームであったりとかするんで、ちょっとね、ここも、その、まあ、ボードゲームの創作ゲームとかと一緒で、自分がやりたい、その一人の力がどれだけのそのパワーを持ってるかっていうところで言うと、まあ、今はやっぱり作りづらいっていうのはあると思いますね。
なんか日本が戦場では少なくともないのかなっていうふうになんとなく思っちゃう。
あ、そう、ワールドワイドに考えないと採算取れないね。ってなったらやっぱ表現としてあんまり日本人しか受けないゲームっていうのはやめようねってやっぱなりがちなんですけど、これがね、やっぱプレステ初代ってもうほんと誰がこれ喜ぶねみたいなゲームが平気であるんだけど、それがね、やっぱ熱いんすよ。そういうのがやっぱたくさんまだまだ語りたいことはありますけど、まあそれを言いすぎるとね、もうこれ終わらないですから。
はい、
無限にいけるんで、
無限に喋れますから、
はい、まあ、はい、2回3回またやりましょう。まあまあ、
僕はもう僕は大体言いましたね。
いや、えのきさんはもう出尽くしましたね。
もうプレステに限ってはもう出尽くしましたね。
ファミコンの話しましょう。じゃあ
ファミコン
まで遡りましょう。
ファミコンも言ってね、ファミコンちゃんと通ってるから。
そう、僕結構ファミコン自体が結構ソフトいっぱい所持してるんで、
はいはいはい、はい、
やりましょう。それはそれで
ファミコンスペシャルしましょう。じゃあ
ファミコンスペシャルも撮りましょう。
ファミコンスペシャルやりましょう。
あと PC エンジンスペシャルもできるし、セガマーク3スペシャルもできるしね。
マーク3か。
3DO スペシャルもできるし。
3DO。
ワンダースワンについて語ってもいいしね。いいじゃないですか。
ええー、なー、
無限に遊べるわ、この企画。
ハードの数だけ収録できるんでね。
ということで、はい、ここまでにしますか。
はい。
はい。
よいしょ。
はい。まあ、ここまで聞いてくださった方がいらっしゃいましたら、ありがとうございました。
いや、ありがとうございます、本当に。ね、もう。
何言ってんだ、こいつらって思ったかもしれないですけど。
いやいやいや、そんなことないっすよ。いや、ね、みんな、おのおのの思い出のゲームがいっぱいあると思うんでね。なんか、これ聞いた人は、ね、私はこれが良かったみたいなのをね、ホラボードのあれからつぶやいていただけると。
つぶやいて。
僕も共感すると思うんで。ぜひぜひ。
確かに。
はい。じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
はい。
じゃあいいですか。もう何伺ってますね。
庵野春菜は俺の嫁。
いやいやいや、戻ったな。冒頭で言ってたやつやんけ。戻ったな。よう覚えてたね。2時間前だよ、もう。
俺の嫁やから。
もういいです。はい、ありがとうございました。では、
ありがとうございます。
チャオチャオ
チャオ
チャオ。